山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。コンサートの方は石川県金沢市の本田の森ホール、そして長野県松本市の市政文化ホール、まあこれ2つやったわけですけどね、すごかったですね。びっくりしますね。まあ金沢、もう俺たちにしてみればな、金沢ってまあ格式の高いなあっていうイメージだったんだけど、もうアンコールになったらもうみんな弾けてたな。ありがたかったですね。それで俺はもう燃え尽きたかなと思ってね、松本へ行ったら、松本さらにだから、もう一曲目からもうびっくりしますね。俺はつくづく思った、これお前ね、金沢松本みたいなねコンサートをやってたらね、秋はもうコンサートできなくなるぞなあ。毎回ガクガクッとな。しかしあのやっぱりそういう日はまあ気持ちよく、まあ疲れというのかな、すんなり眠れるなみたいなね。金沢とまあ松本なんだけど、どうやって行くのかな。距離的には250キロだっちゃうんだ。なんかまあ車で行っても250キロかみたいなね。で考えたら我が足路からさ札幌までがね285キロなんだよ。もう足路からまだ札幌よりはちょっと近いわけかみたいなね。そしたらな、新幹線ってやっぱりすごいな。いわゆる北陸新幹線で、金沢から長野まで、そして、長野から車で松本まで、な高速で、55キロ松本までね。だからまあ小1時間小1時間みたいな感じやな。そらあっという間にその松本に着いちゃったもんな。そうやって考えたらあれだな、新幹線いろんなとこ走ってるけどさ、まあ利用価値のある、新幹線またなぜ作ってしまったんだろうと思うような新幹線。まあこれあの JR なあ、東日本西日本なあ中部か、まあいろいろ JR の方も考えてくださってんだろうけど、まあ我が足路町はもう廃線になりましたからね、もうその汽車はないわけですよ。けどああいう風に新幹線があったら確かに、まあ俺たちそのコンサートやる人間たちのためにな、走ってくれてるわけじゃないんだけどな、ありがたいなというのをねつくづく感じましたね。でこの後は我々郡山県新郡山文化センター、これはあれだもん、福島県商工信用組合、それで県新ね郡山文化センター、そして21日が秋田芸術劇場ミルハスね。まあこれ新しく作ったんだけどね、もともとこの秋田の会館はね、千秋公園っていう公園の中にあったんですよ。あの千秋っていうのは、一十百千の千、それに秋と書いて千秋公園な。そしたら秋田芸術劇場ミルハスっていうのを、ミルっていうのはフランス語で千のことなんだって。そして千秋公園には たくさんのハスの花が、まあ、咲くんで、ミルハス。というな、名前にしちゃったりなんかしてな、やっぱりそれぞれあれだな、いろいろね、考えながらね、会館名もね、作ってくれてるんだな、というのがな、わかりますけどね。いやー、それにしても本当に、まあ、いいコンサートでもあったし、んで、特に松本は、本当に流れよく、バーッと歌って、一部二部で、まあ普通だったら、まあ8時45分とか、まあ8時50分ぐらいで終わるのが、8時半に終わったんだよ。な。そして俺、まあアンコールの着替えのためにな、楽屋行って、時計見たら8時半じゃない。おいおい、これもアンコール時間いくらでもあるぞ。なあ。おい、ゲン。なあ、マネージャーのゲン。俺別に抜かしたとこやなんかないよな。いや、もう完璧でした。けどお前、アンコールお前30分はやれんだぞ。って言ったらね、ゲンが、コンサートは時間の問題じゃありません。とか言っちゃってさ、そうですよね。中身ですよね、中身。はいはい、よくわかりました。みたいなね。そういう話になってしまったけどさ。まあ、30分アンコールってこれ意外と、どの曲やっていいのか、結構、まあ、苦しみ抜いてですね。なんせそのメンバーが、できる曲はね、限られているからな。その中からいろんな曲をチョイスしながらですね、させていただきましたけど、これはメールですが、金沢悦子。千葉さんこんばんは。2年ぶりの金沢で楽しく幸せな時間を過ごさせていただきました。千葉さんも楽しんでいただけましたか？いつも控えめな石川県民をあそこまで盛り上げる千葉さんは本当にすごいです。今夜は興奮状態で眠れそうにありません。なあ、客は眠れなくてもお前、こっちはもうどっと疲れてね、なあ、気持ちよく寝れるんだよ。北海道ののぶちゃん。千葉さんこんばんは。北海道より金沢のコンサートに参加しました。千葉さんのご機嫌もうるわしく、大変盛り上がったコンサートでしたね。今回、コンサートのついでに、35年ぶりに金沢の友達のかよちゃんと再会しました。あちらのコンサートがあったら金沢に行くわと約束して春のツアーに金沢があったからすぐに連絡して会いました。彼女は週3回透析をしていて旅行に出られないんです。千春さんが金沢でコンサートをやってくれたおかげです。ありがとうございます。じゃあ、のぶちゃん、こっちの方からありがとうだよ。あと友達、なあ、かよちゃんにもよろしく言っといてくれよ。本当に楽しい体、なあ、やらせてもらった。本当に言っといてくれな。で、このメールは千葉県、船橋。ね、京子。早速ですが、コンサートについての質問があります。千葉さんのコンサートでは、最後にマイクを手から離し床に落としますよね。初めて見たときはびっくりしましたが、今ではとてもかっこいいと思ってます。あのスタイルはデビュー当時からなんでしょうか？何か理由はあるんでしょうか？よろしければお聞かせください。これな、俺も正直本当に、いつからやり始めたかわかんないんだよ。そのマイクを振り回してたっていうな、そのデビューした時とかな、それはマイクは振り回してたんだ。けど最後ぶん投げるっていうのはね、どうだろう。うちのマネージャーのゲンが、俺のマネージャーになってから30年は経つんだけど、ゲン、 お前がマネージャーやった時に俺はもうマイクぶん投げてた。まだぶん投げてなかった。なあ、まあ今首ひねったりうなずいたり、まあどっちとも言えないような。なあ、過去のことはすべて忘れたいみたいな、なマネージャーなんだけどさ、まあ本当にある時からだよな、ぶん殴るようになったんな。で最初はさ、音響の連中にさ、茶さん頼みますよ、は落とさないでください。あれ落とされるとまずその音がバーンって出るな。それともう一つはマイクの上が潰れてしまう。そうすると毎回毎回変えなきゃいけないんです。お前ね、音響なんだからさ、俺がぶん投げたなと思った瞬間にね、オフにすればいいんだから。ね？ほんで毎回毎回壊れるって言うけど、なもお前。なあ、俺のポケットからいくらでも出すよお前。なあ、なあお前、その日に、なあ、5回も6回も壊れるわけじゃないんだから。1回なんだから。ねえ、それぐらいはもういくらでも用意してやるから。なあ。ただ、だからお前、終わった時にはバンって投げさせてくれ。って言って、まあ、今ではね、当たり前のようにやってたりなんかするわけですが、さて、まあ今日は、4月16日。まあおなじみですが、FMNAC5 と STB は生でやっております。各局さんは、まあ一週間近く遅れて放送になりますけど、これ一週間近く遅れると、統一地方選挙の後半戦、みんなちゃんと投票行ってくれたろうか。まあ、その、各市町村、なあ、やっぱりもっと、最も身近じゃないか。国会議員を選ぶのよりもな。まず自分の町の、市の、村の、なあ、しっかりと、なあ、投票しててくれればいいなと、思いますが、この4月16日に誕生された方がおります。まあ、我々の世界で、なぎら健一という、ねえ、男の子でありますが、71歳を、今日、迎えたわけです。俺は、なぎらさんが好きでね、どうしたら風貌、それと喋り、本当に面白い人だなぁとつくく、な、普段から思ってるわけでありますが、なぎらさん、71歳、おめでとうございます。まあ、俺は後輩ですけど、うかうかしてたら、なぎらさん、俺に抜かれるよ。なぁ、なぎら健一、悲惨な戦い。
私は勝てあのような悲惨な光景を見たことがない。それは10年以上おも前の国技館の話です。片や巨漢の雷電と片や地獄の料理人若秩父が両者見合って待ったなし。がっくり四つに組んだその額からは玉のような汗がだらりんこんと流れ出してきて、若秩父のまわしを締め出すのだったのだ。この湿ったまわしがいずれあの不幸な事件を巻き起こすとは 誰しもあの世にも恐ろしい戦いになるとは誰しも思わなかったのだ。全く引力とは恐ろしいもので地上に浮いてるものが下へ落っこってしまうのだから、あれよあれよと思う間に若秩父の回しは落ちた。さすが天下の NHK、 すぐにテレビカメラを消せと命じたが、折りも悪くもアルバイトを使っていたためにアップで放映してしまったのだ。ラジオのアナウンサーがまたアナウンサーで、テレビを見てない人はわからなかったものを、すぐにお近くのテレビのスイッチをひねってくださいなどと言ったものだから、見なくていい人まで見てしまったのだ。さすが天下の国技館、すぐに照明を消せと命じたが、折りも悪くもパートタイムを使っていたためにスポットライトを当ててしまったのだ。全く全国3万人の相撲ファンの皆様は意外な事実を知ったのだ。でかい体にはそういうものがつきものだと、そういう事実を知ってしまったのだ。さすが木村庄三郎、あの層うちわみたいやつで隠そうとしてやったが、彼も非常に興奮していたもので股間を矢というほど軍配で殴りつけてしまったのだ。さすが弟子の朝潮は大変気が利いてるもので、すぐに毛布を持って現れてきたが、彼もまだ心の準備ができていなかったのだ。土俵へと一直線に進み、土俵の端につまずいてしまったのだ。全く慣性力とは恐ろしいもので、止まる体も止まらなくなってしまったのだ。その時の彼の脳裏には一つの言葉しか浮かばなかった。その時の彼の頭の中には一つの言葉しか浮かばなかった。何か体を支えるものはありませんか、何か掴むものはありませんかと、何か掴むものはありませんと目を凝らしてみたら、目の前にあった。私は勝ってあのような悲惨な戦いを見たことがない。どうも。
松山千春のオンザレディオ。
松山千春オンザレディオ。 この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、いい休養。私たち朝日緑研はいい生活習慣が未来の健康をつくると考えます。そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
松山ちゃんのオンザレディオ。さて、このメールは二見君からのメールです。松本のコンサートを行かせていただきました。私の愛したアチハルはやはり何年経っても変わらない素敵なアーティストだと実感しました。家族愛、郷土愛、人や物を愛する心をいつまでも忘れない。たとえお金がない時でも、たくさんある時でも、変わらぬその気持ち、そんなアチハルにいつも教えてもらって40年。そうか。二見は俺を知って40年の月日が経ったんだ。まあ俺も、それこそな、ガキの頃から考えりゃ、いろんなこともあったしよ。もちろん、いいこともあったし、まあ嫌なこと、悲しいこともあったけどな。この世界に入っても、やっぱり自分は、まあ、変わりようがないっちゃ変わりようがないっていうのかな。こういう喋り方一つにしても、そうだけど、俺をこの世界に引きずり込んでくれた、亡き、武田健二さん、違う、普段のままの喋りで構わないと。ラジオだからって、特別な言葉を使わなくていいから。そう言われて、47年にも、なりました。福島、郡山へコンサート行きます。福島県出身のアーティストをいろいろ探してみたら、角田博さんがいました。角田博、メリー・ジェーン。
remember.
大切な人の元気のために体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる。これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
テニスの杉山愛さん。
私は特に体冷えるの嫌なのでホットが好きなんですけれども、でも夏とかはね、やっぱりアイスも美味しいですし、両方いきますね。ホットでもアイスでも美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは 003-003.jp。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。張り、粒立ち、旨味、博多からし明太子広商。ご注文はウェブで。
さて、このメールは長野県テイコ君からのメールです。千原さん、松本吉星文化ホールでのコンサートを終え、松本駅で帰りの列車を待ちながらコンサートの余韻に浸っています。 歌ってくださった曲の中からお話の端々に千春さんの私たちに対する愛を感じました。テイコ、それを感じてくれるのは一番ありがたいなあ。まあきついスケジュールであろうが、飛行機なあ、新幹線、列車、車、いろんなものを乗り継いで会場にたどり着くわけだけど、やっぱり来てくれてるお客さんなあ、ましてや手拍子してくれるお客さん、この人たちのために自分が持てる力全部振り絞って歌おう。そしてみんなこれからもいい毎日を過ごしてくれ。それが伝わったんなら本当に嬉しいことです。この後コンサートは郡山、秋田と向かいますが、秋田県は出身者、まあ前菅総理も秋田県出身なんだけどな、柳葉敏郎、ギバちゃんがいるからな。ギバで俺の旅。
Bye. わからぬそんな時代なんだね。いいのかな、死んでいいのかな、生きているのかな、死んでいいのかな。
オンザレイディオ、
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる、製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる、そんな思いで青汁を作り続けて25年、朝日緑研はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑研の緑光青汁です。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑研の緑光青汁は003-003で検索。
さて、これナックファイブ、そして STB ラジオ沖の皆さんは、昨日になりますが4月15日、和歌山県で補選、選挙があって、その応援演説で岸田総理が、出向いてですよ。そしたら、いざ、演説のために、演壇に上がろうと、する、その時だな。いわゆる、筒状の爆発物投げ込まれて、SP の方の判断も素早かったし、爆発音は結構鳴り響いて、幸い大きな怪我をされた方はいなかったんですが、岸田総理、その後、次の会場へ向かい、応援演説をしていたわけでありますけど、ニュースやなんかでも、いわゆるこれ、民主主義の根幹である選挙の時に、こんな暴挙は許されない。という、話が出てくるんだけど、俺はこれ民主主義であろうが何主義であろうが、 やっぱりこういう暴挙は、してはいけない。なあ、人として、人間として、なあ、例えばストレス抱えてるとか、フラストレーションがあるとか、なあ、妬みがあるとか、恨みがあるとか、なあ、そんなものがあってもね、爆発物だとか、まあ、安倍総理亡き安倍さんの場合もそうですけど、銃で、なあ、これ、やっぱり俺たち、ここへ来て、まあ、番組でも言ってると思いますけど、やっぱり治安がいいっていうのは、まあ日本の大きな世界から見てですよ。ところがここへ来て、こういうことが続くと、一体どうしちゃったんだろう。逆に言えばな、今の若い子がどうのこうじゃなくて、と俺たち、また俺たちの前、なあ、戦後生まれた俺たちが何が正義なのか、何が自由なのか、何をもって平等なのか、公平なのか、そういうことをはっきりしてこなかった。そういう我々の背中を見て、次の世代は育ってくるわけだから、だから俺たちが、間違った背中を見せてしまっているんじゃないだろうか、って考えるんだよな。そうすると、もうちょっと、もう我々自身がだぞ、背筋をピッと伸ばして、なあ、特に下の世代に対して、それはいけないことだよ。そういうことはやってはいけないことなんだ。ダメだよ。叱るときは叱る。ところが俺たちの、まあ、子供の世代の連中は、まあ、ゆとり世代もそうだったけど、ね、子供を叱るなんて、みたいだな。それより、ちゃんとこう指導してあげなければ。けど、その指導する前に叱ってあげなきゃダメだろう。言葉は悪いけどね。このバカ者は、何やってんだ。まあ、そこを省いてしまってるから、逆に子供たちはどうしていいのか、わかんなくなってるっていう部分も、あるんじゃないかなと思いますよ。やっぱり正しいこと、悪いこと、やってはいけないこと。ああ、それは素晴らしい。のはちゃんと声をかけてあげるべきだと思いますよ。まあどうか、各政党、また、諸派、無所属。なあ、応援ずつされに行く方々、それよりも何よりも、立候補者の方々、正々堂々と戦わせてあげたいし、どうか胸を張って、各市町村、議会、なあ、地域社会、ひいては日本のために、街頭、または屋内で演説、頑張って欲しいなと思います。あなた方が語る未来が、まあ我々はそれがいいと思えば一票を投じるし、また一回やらせてみたけど、どうも違うなと思ったら、 違う方へ一票を入れるかもしれないし、あくまでもこれ投票の権利だから、本当にその投票率が上がらないってことは自分たちの権利を放棄してるってことなんだよ。これ考えたらすっごいなあ大きなことなんだよ。例えば中国やロシアや北朝鮮やそういう国の人たちはな、自由で平等な公平なる選挙権っていうものを持ってないんだから、我々はまあ第二次世界大戦、太平洋戦争な大きな犠牲を出して、そして勝ち取ったこの選挙権ですから、どうか無駄にしないでもらいたいし、これからもお互い熱い議論は戦わせていきたいなと思います。
松山千春のオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子ひろしょうで検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒とひろしょうの提供でお送りしました。
オンザレディオ。
長野県清志の妻より、千春さんはじめまして。私事で恐縮ですが、私の夫は小学生の頃から40年以上の千春ファンでした。昨年7月闘病の末残念ながら亡くなりましたが、その直前5月に長野県須坂市メセナホールでの千春さんのコンサートに行くことができました。体力もなかったので会場までは送り迎えをし、病気の発熱で入場できなければまずいと直前まで顔を冷やし、多分自分でもこれが最後と覚悟して千春さんの歌と語りを聞いたと思います。夫婦仲は良かったのですが、千春さんのコンサートだけはまだ一緒に行ったことがなくて、 次は一緒に行ってみようかと話してもいましたが、叶えませんでした。時々千春さんの歌で自分の思いを私に伝えてくれたかけがえのない夫、私の手元には彼が行ったコンサートのたくさんのチケットが残されています。今度のコンサートツアーで松本吉星ホールのチケットを娘と二人で取りました。今私は歌を口ずさんだり聞いたりすることができないですが、千春さんのコンサートに行くことで夫を偲ぶことができたら嬉しく思います。夫は本当に千春さんのことが大大大好きでした。夫の人生に彩りを与えてくださりありがとうございました。清は亡くなってしまったか。しかしながらなあ、我々いつかはあの世とやらへ行ってしまうわけだからな。でもこうして喋ってる、また歌ってる、その時が一番自分は充実感を感じます。多分清の妻はこのメールを俺に打ってから松本のコンサートに来てくれたんだと思います。まあ娘と二人で来たということですからね。果たしてお前の夫清がそこまで入れ込んだ価値のあるコンサートだったかどうか、ゆっくり話してみたい気もするわな。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。最後の曲、松山千春、片隅で。
この街の片隅で肩を寄せ生きている二人は悲しいほど愛を育てて、どうか風のように時は流れてゆく。そして巡る季節を素直に受け止める。この街の片隅で肩を寄せ生きている、二人は悲しいほど愛にすがって、 悲しいほど愛を信じて、どうか過ぎ去ものに全ては感謝だね。全てを守りきる。この街の片隅で肩を寄せ生きている、たわいない望みでも幸せであれば幸せであれば。
お車相談室、本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもの。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブン、よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブン、しつこいようですが車を高く売るならズバブン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブン。
ズバブン、そういうことです。
車売るならズバブン。
トリマ、
いらっしゃいませ。お会計は795円になります。ポイントカードはお持ちですか。
カードかど、
あれ、
ラクファイブお取り寄せマートトリマではポイントカード不要です。たまって嬉しいラクファイブトリマのポイント、詳しくはラクファイブトリマで検索。
ガスはガスワオ、水はウォーターワオ、電力はエールワオ、電力はエールワオ。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。